もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。最初に年齢を教えてください。
72歳です。
72歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
76歳です。
では、お子さんは？
2 人おります。
何歳ですか？
2 人とも男で、
うん、
43歳と40歳です。
で、今あなたはご主人と2人で生活してるんですか？
長男と同居してます。
43歳のね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
仕事を主に私がしてるんですけれど、はい、経営なんですが、給料を帳簿上には出ているらしいんですけれど、
うん、
年金をもらうようになってから1円もいただいてないんです。
はい、仕事は
製造業です。
製造業で自分の会社を経営してるわけ？
はい、社長になってます。
あなたが社長ですか？
いえ、主人です。
夫が社長ですか？
はい、夫がです。はい、
はい、それで今は年金をもらってるわけですね。
はい。
それでこの製造業の仕事もまだやってるわけ？
はい、やっております。
はい、わかりました。で、どういうことですか、相談っていうのは。
年金を8年ぐらいになりますか、前にもらい始めてからは、
はい、
給料は年金を出してるのでないということで、ずっと来てるんですけれど、
はい、
それで今年になりましてから、
はい、
私が家事を放棄してますので、
はい、
食事を作らないんだから、食費も今までは食費を入れてもらってたんですけれど、
はい、
食費も出さないっていうことになりまして、
はい、
それから生命保険とかそういうのも今まで夫が出してくれてたんですけど、そういうことも一切出さないっていうことで、全部私が手続きをするようにということを言われたんです。
うん、食費がもらえないっていう言い方がちょっとよくわかんないんですけれども。
はい。
要するに年金でやってるとすれば、
はい、
食費がもらえるとかもらえないとかって、要するに2人の年金を一緒にして、
あ、まるっきり最初からそういう出し合うとかっていうのは、結婚当初から、
はい、
夫の給料は分かりません。全然教えてくれませんでした。
だけど一緒に製造業
やってます、
はい、会社をやってるわけですよね。
はい、はい、
で、あなたからすると一緒に製造業をやっていて、
はい、
で年金のない時っていうのは、
はい、
どういうことなんですか。
私もどういうふうにしてるのかは全然分からないんですけれど、
はい、
ただこれは給料だっていうことで現金を10万を渡されるっていう形です。
まあ、とにかく毎月10万ずつ渡されていたと。
はい。
で、あなたは自分の給料がいくらだとかそういうことは全く分かってないと。
分かりません。はい。
で、それは経営のことは一切会計士に任せていたということですか。
はい、だと思います。はい、会計士の方は来てました。
だと思いますということは、それすらもあなたは分からないで、
はい、
ただ働いていたということですね。
はい、出すなっていうことを姑と夫から言われて何度か交渉したんですけれど。
あ、そうすると製造業をやっていたというけれども、2人でやっていたというよりも、
はい、
ご主人とご主人のお母さんとが一緒にその会計のことをやっていたということですね。
はい、
はいはい、それで
ですので、これから先が自分としては年金だけになってしまいますので、
はい、
今まではいくらかそういうふうに出してもくれたので給与としてどうにかやってきたんですけれど、それが一切なくなるっていうことでどうにかしたいなと思ったんですけれど。
あ、こういうことですか。
はい、
要するに年金をもらうようになって、その中でやっていこうとしたときに、あなたの年金では今の生活がやっていかれないということですね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ちょっといくつか聞かせてくださいね。
はい、
まずその自営で製造業をやっておられて、
はい、
で社長がご主人で、で同居っておっしゃってるからご長男も手伝っておられるんでしょうね。
仕事は別です。
え、仕事は別なんですか。
はい。
で、特に、あれですか、従業員の方が何人かいらっしゃるの？
はい、そうです。はい。
で、あなたの立場ってのは、あれですか、その、まあ、これ法人組織ですか？
だと思います。株式だ
って。株式会社って名前がついてるの？
はい。
うん。で、あなたが、一応、名目上であれ何であれ、役員かなんかの立場にはなってる、
はい、言われました。はい、役員になってると言われ
なってるって言われてるわけ。
はい。
それで、ご自宅は、会社のその製造の場所と全然別なんですか？ご一緒なんですか？
はい、いや、違います。仕事と家とは別です。
全然別なんですか？
はい。
で、これまで家計費、ご自宅の、
はい、
光熱費関係であるとか固定資産税だとか、
はいはい、
その辺の類の問題は、
はい、
これまでですよ、
はい、
今の状況になる前は、
はい、
どういう処理になってたんですか？
全部夫と会計してやってたと思います。
ご主人の方でやっていて、
はい、
であなたはその食費という形で月々10万渡されるということだったんですか？
あ、食費とあと子供がいましたときは、
はい、
授乳料だけは出してもらいまして、
はい、
あとその他の交通費だとか教材だとか制服だとかってそういう細々としたものは全部自分がやってました。
光熱費関係はそれは
出して
たっていうかご主人の方で処理してて、
はい、
で食費関係と大きな授業料以外の子供の関係の費用は、
はい、
その10万の中でずっとやってきたの？
いや、足りないので。
足りないでしょうね、当然。
はい、実家から父が持たせてくれたお金を。
あなたが？
そうです。
補填してたん？
はい。
だ今までがめちゃくちゃやん。
え、何度ありしても、全然、私は、ただの従業員よりもひどいのかもしれないですけど、そう言われて、夫と母親と、まあ、全部やってましたので、何も分かんないんです。
なんとなくの状況は分かったけど、それとね、もう一つ、
はい、
あなたの方で今年になって家事を放棄しっていうのは、これはストライキを起こしたっていうことですか？
あ、はい。
要するに、食費くれないんだったら、家事なんかやれないって言うんで。
反対です。私は家事をしないので食費を出さないっていう話になりました。
うん、それはどういう経緯でそうなった？
7、8ヶ月前ですけれど、
うん、
出会い系といいますか、
うん、
そういうのにハマったようで。
ご主人が？
はい、仕事をしないでもう出かけるようになってしまったので。
あ、旦那がね、はい、
はい、それで、ちょっと仕事が忙しい時期だったので、
うん、
辞めてくれっていうことも話したんですけれど、
うん、
受け入れられずに、
うん、
今までも何度もあったので。
今までもあったの？
あ、女性関係はだいぶいろいろありましたんで。
あ、そう。
はい、
うん、それで、
それでその都度結局やめてくれということも言ったりしたんですけれど、全然受け入れられない。
もう早い話が、要するに浮気続きだったってこと？
はい。それで
、うん、
私も忙しかったですし、
うん、
それで仕事もしないから、それで私も出かけることによってキャンセルになると食事作れっていうふうになったりしたので、私もさすがにもうこれは無理だと思ったので、もう家事はしませんっていう、一切家事放棄しますということでやり始めました。
あ、でも随分ちょっとね、対応優しいなと思うんだけど、家事しませんじゃなくて、あんたええ加減にしてよねっつってね。
はい、何度もやりました。
あんまり美しく言わないでさ、
はい、
ね、あんまり美しく言われるとな何がどうなってるのか分かんなくなっちゃうから、井戸端会議じゃないんだけど、もうちょっと率直にお話ししてくださいな。
はい。
うん。要するに、スタバタワーやったの？
はい、やりました。
うん。
はい。やっても、その時は姑がいたので、
うん、
姑が結局夫をかばうので、
はいはいはい。
その先進まないん
です。ああ。で、その後も、 またやっぱりあるわけ。
はい、少し落ち着いてたんですが、はあ、いつもだいたいそうなんですけれど、はあ、素人さんっていうよりもそういうコステスさんとか、
はい、
そういうのがあって、今回も変な話ですけど、息子も目撃してますし、
うん、
いい加減しろってことを、
さすがに言ってくれてるわけ。
はい、言ってくれてます、
うん、
ですけれど何が悪いんだっていうことだけで。
いや、悪いに決まってんじゃん。うん、
普通のあれが通じないので、結局はもう話し合いっていうんじゃなくて、うん、もう言葉の暴力みたいな、両方とでもそうなってしまいます、
うん、はい、会社のこと その経理担当の人っていうのはいるの？
はい、
うん、
で私のも聞きました、
はいはいはい、
自分でも、はい、こうなったことなのでこういうわけでもらえない。
はい、そしたら何つったの？
そうしましたら、やっぱり個人事業の場合はこういうことが多くて、こちら側としては何もできないっていうことは言われました。
あ、その経理の従業員からね。
あの会計士の方
が。あ、いや、そこを次に聞こうと思ったんだよ。
はい、
会計士って税理士さんでしょ？
はい、税理士
さん。その税理士さんっていうのは、まあ、完全に彼とべったりなんですか？
もうその会計会社とはもう何十年っていうあれですので、まあそういう感じかもしれません。
あなたはその個人的には全然親しくはないのね、その税理士さんとは。
あ、いや、親しいっていうか初めて相談かけました、このことに関して。
はいはい、はい、このことで初めてお話しするような関係だったわけね。
はい、
うん、でその人に言ってみても、ちょっともう社長が やってることで私が口出せることじゃないんだよと。
はい。
いうことで、奥さん大変だねとは言ってくれないわけだ。
はい。
もうこういうアドバイスとてもおかしいと思ってるんですよ、私は。これから言うことはね。
はい。
おかしいと思ってるんですけど、もう嘘でもいいからさ、
はい、
この人早く死ぬの待つそぶりをの上でね、
はい、
延期でもいいから、金引っ張り出すこと考えて、
はい、
死ねやと思いながら、
はい、
飯の支度でもしてやって、
はい、
で、薬産がひっくり返りゃ、
はい、
相続人あなたと、
はい、
子供さんたちだから、
はい、
会社そのものが引き継げるじゃないですか。
はい、
いや、私とってもアホなこと言ってるの分かってるんですよ。分かってるんだけども、
はい、
それがある意味現実的であるようなパターンだから、そういうことも考えなきゃしょうがないよねということを、
はい、
ちょっと二つながらに、
はい、
ご長男とよく相談してくんない？
はい、わかりました。
はい、場合によって本当に嘘こいてでもさ、
はい、
数年間金引っ張りっていうことを考えた方がいいのかもしれないですよ、これ。
はい、
っていうふうな、私のね、弁護士でありながらこんなバカなことを言ってる私のことを。
いや
いや、違います違います。あなたどう思う、聞いてて。
いや、ほんと死んでくれたら楽だなって。
いやいや、ほんとそうなんです。ぶっちゃけ言いますけど、さっさと今ぶっ倒れて死ななくてもいいからね、病院の中で身動きできない状態になってくれるのがよっぽどいいんですよ。
はい、
うん、こういう人は、
はい、本当にそう思います。
うん、貧粛を買うようなご返事の仕方になるのですが、それが現実的なのかもしれないということすら思うようなのであります。
はい、わかりました、すいません。
はい、ちょっとごめんなさい、こんなアドバイスの仕方で大変恐縮なんですけど、
はい、
こんなことでよろしいですか？
あ、はい、わかりました、いろいろと
お世話にな
ります
。奥様頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
ね、ご長男とちょっとでも今の話で、
はい、
弁護士がこんなアホなこと言っとったんやけども、
はい、
ね、あんたどう思うってね、
はい、
ちょっと相談してくれる？
はい、わかりました。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい。